Information.
生き生き障害学習カレッジ情報局。この時間は障害学習カレッジの活動紹介や生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けしていきます。今日は三田障害学習カレッジの大学3年生ウッディタウン校から辻山孝博さん、そして竹内浩一さんにお越しいただき、大学3年間で出会ったこと、大学院へ進級しても続けていきたいことについてお話をいただきます。お二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。障害学習カレッジの3年間での思い出話など伺っていきたいと思います。じゃあまず竹内さん、いかがでしょうか。
はい、いろいろありますけれども、大学2年生の時に、これはフラワータウン校にまだいたんですけれども、そこで学生委員になりましてですね、その関係もあって、フラワータウン校の皆さんと自主活動で歴史散策を企画運営いたしました。
いいですね。
全部で29人ほど参加していただいたんですけれども、三田駅に集合して、三田の、史跡とかを訪ねたり、それからふるさと学習館とか、祇園式の区議会ですね、そこで案内の方にいろいろな説明を聞いたりしたことが、今のところ一番思い出になってます。
そうですか。
企画した中にですね、メンバーの中に三田の歴史をよく調べてる人がいまして、その人が史跡について詳しく説明してくれましたのでね、それもあって、それとウォーキングですね、これも兼ねてましたので、非常に楽しい時間を過ごすことができました。
そうですか。なかなか楽しい思い出となりましたね。では辻山さんはいかがですか。
歴史散策には私も参加したんです。
そうなんですか。
講座を聞くだけでなくて、自分たちで企画実行して勉強するというのはとっても楽しいし、またその親睦にもつながることだと思いますね。
そうですね。
私は現役の頃に、テニス仲間はいましたけれども、三田での知り合いというのが少なかったですね。退職した時に、どうしようかといろいろ考えたんですけども、カレッジの入学を選択しました。
そうなんですね。
3年間での、いろんなつながりができたことが一番の、財産であり、思い出だと思ってます。
そうですか。
私もテニスをしてたんですけれどもね、辻島さんのことはちょっと知りませんでした。
そうですか。
で、カレッジに入学して、辻島さんもテニスをしているということを知りましてですね、あとクラブもちょっと一緒だったんですけれども、辻島さんからメンズクッキングとか、それから歌のサークルですね、そういうところにも誘われて今も楽しくやっております。
そうなんですね。
いや本当、同じクラスの女性に、私が通っているメンズクッキングの、先生がいらっしゃって、で美味しく楽しく料理をしてるんで、
いいですね。
これはいいと思ったんでね、竹内さんをお誘いしました。それにカラオケクラブでも一緒に彼とは活動してます。
そうなんですね。じゃあ講座とクラブだけでなく、カレッジ以外の活動もご一緒ということ で、ね、学生生活をお仲間とともに満喫していらっしゃいますね。クラブもカレッジの大きな魅力だと皆さん、たくさんの方おっしゃっていらっしゃいますよね。
そうですよ。カラオケクラブというのは楽しいですよ。
そうですか。
普段カラオケボックスに行くと、自分の得意な曲とか、昔から知ってる曲ばっかりを選曲してしまいますよね。
例えばどんな曲ですか。
石原裕次郎の北の旅人とか、みんなが知ってるような、
懐かしい曲を。
そうですね。だけどカラオケクラブではね、最近の新しい歌を先生が、どんどん教えてくれるんですよ。
どんなジャンルの歌なんですか。
いやもうね、やっぱり我々年寄りだから、やっぱり演歌が中心にはなってきますけど、演歌歌謡曲、そのジャンルにはなってきますけどね。
そうですか。
新しい曲を本当覚えて歌えるようになるというのが、楽しいですね。
そうですね。
クラブ活動のおかげだと思います。で、僕はですね、講座の出席率というのはなんですけども、クラブ活動の方はね、熱心に参加をさせていただいてます。
そうなんですか。
カレッジではね、2つまでクラブ活動に参加することができます。
2つですね。
今カラオケクラブにも入りましたけれども、もう一つ水彩画クラブというのに入ってます。 の水彩画についてはですね、前々からちょっとやりたいなということがあってですね、
そうです
なかなかできなかったんですけれども、というのもなかなかね常日頃やっぱり絵を描くっていうことはしないもんですから、
そうですね、
まあ、それがあの昨年ちょっとドイツに旅行に行きましてね、あのそれで、一応実現できたということなんです。
ドイツ旅行どんなことを実現されたんですか？
あの旅行に行くのが好きでね、特に海外旅行にもちょくちょく行ってるんですけれども、
そうですかあの
そこの旅先の風景をね、描いてみたいなというふうには思ってたんですけれども、なかなかそういう絵を聞く描く機会というのはなかったんですけれども、まあ、あの今回ドイツに行って写真とかですね、それからスケッチ、その向こうで言ってスケッチを元にして、
はい、
あのスケッチブックいっぱい十数枚あるんですけれども、その間あのドイツのですね風景を描いたっていうのが、まあ、一応そういうことをやりたいなというふうに思ってたんですけれども、まあ、楽しみながら絵を描かせてもらいました。
そうですか、でもあの写真に撮ることも一つですけども、絵に描くって言ったらその分じっくりご覧になるから、もう頭の中にしっかりドイツの風景が、
まあそういうふうには心がけているんですけどなかなかね、
はい、
うまいこと描けないんですけれども、
あ
の絵もあのこのカレッジに入ってから始めましたんで、下手くそな絵なんですけどね、まあ、あのクラブ活動がきっかけでそういうことができたということで、あの、まあ、あのクラブに入ってよかったなというふうには思ってます。
一つハードルが低くなったということで、
絵
の描くに対してね、そうなんですね。大学3年間での横のつながり、そして趣味の活動が広がって、サンダでのこれからの暮らしがますます充実したものになりそうですね。さて、お二人はこの春大学卒業されますが、4月からは大学院に進学されますか？
はい、
します。
お二方ともされるということで、はいはい、じゃあ大学院には郷土史、健康福祉、国際交流、自然環境、この4つのコースがありますが、どのようなことを学びたいと考えていらっしゃいますか？竹内さん、いかがでしょう？
ですね、私はあの、健康福祉コースを選んだんです。あの、辻山さんもそうなんですけれども、もう私の場合はもう、年とともにね、あの、病気とか、怪我で、先ほどテニスしてますって言いましたけれども、なかなか思うようにできなくなってきてるよ、そういう状況なんですけれども、それでまあ、あの、体力の維持とか、健康管理の情報とか、まあ、いろいろそういうことを、あの、得たいなというふうには思っております。
そうですか。
いや、全く同感ですね。私は以前、まあ、テニスだけでなくて、マラソンもしてたんですよ。
あ、そうですか。
で、サンダーマスターズマラソンにもフルマラソンにもね、何回も挑戦しました。
そうなんですね。どのぐらいの成績で？
そうですね、まあハーフマラソンでは1時間40分ほど、フルマラソンではまあ3時間40分ほど、
すごい、
結構死に物狂いで走ってましたけどね。
そうなんですね。
僕はちょっとね、楽しみながらというよりも、もうタイムを追っかけるような走り方をしてた、してたんですよ。ただちょっと少し前にね、心臓を患いましてね。
そうなんですか。
でだから今ちょっと1日1万歩を目標にですね、健康管理に努めております。
あ、そうなんですか。お二方まだまだやってみたいということ終わりのようですね。そのあたりお話しいただけますか？
あの先ほどカラオケクラブの話をしましたけれども、あの実はあのカレッジ入学する自分にですね、テニス仲間であのジャズバンドを作っていて、で、まあ、前に作ってたんですけど、そこに参加させてもらったんですよ。で、楽器ができないもんですから、一応ボーカルを担当してるんですけど、
わあ、そうなんですね。
まだね、下手くそなんで、仲間内でね、ホームコンサートをする程度なんですけれども、いずれはどこかでね、演奏活動もしてみたいなというふうには思ってます。
そうなんですね。辻山さんはいかがですか？
私はね、ギターの弾き語りをしてるんですよ。
これまたかっこいいですね。
まあ、サンダー弾き語りの会に所属してましたね。
そうなんですね。
まあ、28人ぐらいの今メンバーがいます。春秋の里の根での定期コンサートがあるんですけども、まあ、それ以外に有志でミニコンサートをやったり、自治会主催のイベントや、福祉施設でのボランティア活動もやってます。
そう
まあ、今後も続けたいと思ってますけどね。
そうですか、はい、今お伺いするとテニスもそしてまたあの歌も、またボランティア活動も、ホームコンサートもすごくお二人とも多彩でいらっしゃいますよね。
いや結構忙しいですね。
そうでしょうね。地域で活動している、そしてこれから活動したいというお気持ち、まさにカレッジの学びを生かした生きがい作り、人作り、そして地域作りの理念にぴったりというお二方ですよね。まあ、その理念と言い方が固くなるんですけども、結局は新しい趣味を見つけられて、そして気の合うお仲間と横にこうどんどんつながっていって、それを誰かに喜んでいただける活動につなげていくという、皆さんにとっては自然の流れでそういうことをされていらっしゃるということになるかもしれませんね。それでは最後にカレッジの魅力、どんなことがありますでしょうか。ぜひお聞かせください。では竹内さんからお願いします。
まあ、自分だけではね、チャレンジできなかったことが、カレッジに入って、でそれをきっかけにして、まあ、実現できたことが非常な魅力だと思います。それと、まあ、多くの人と、まあ、つながることができますよね。もう人生が変わったというような感じです。
は
い、
そこまで大きく、そうですか。辻山さんはいかがでしょうか。辻山さんいかがでしょう。
そうですね、まあ、今の時代、まあ、以前よりも長く働くことにはなってますけども、それでもやっぱり退職した後の時間というのは、たくさんありますよね。その時間で自由につながる仲間を増やせるということが、まあ、大切なことだと私は思ってます。まあ、年を重ねて、まあ、孤立をするということが一番、まあ、辛いことだと思うんで、その居場所作りにね、カレッジがとっても、まあ、役に立っていると思います。
やはりそうですか。
ぜひ皆さん三田障害学習カレッジに入ってみてください。
ありがとうございます。クラスメートと共通点を見つけて仲良くなり、人の輪が広がったり、なかなかチャレンジできなかったことに一歩踏み出すきっかけとなったり、大学3年間がカレッジの講座やクラブを受講するだけでなく、いろいろなところにつながっていくということがお二方のお話から本当によく分かりました。ぜひ今も呼びかけがございました。皆さんも何かを始めてみたいと思った時にカレッジへの入学ご検討されてみてはいかがでしょうか。辻山さん、竹内さん、本日は本当素敵なお話聞かせていただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田障害学習カレッジの大学3年生ウッディタウン校から辻山隆弘さん、竹内浩一さんにお越しいただき、大学3年間で出会ったこと、そして大学院へ進級しても続けていきたいことについてお話をいただきました。この時間は生き生き障害学習カレッジ情報局をお送りしました。障害学習カレッジの活動紹介、生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けしてまいりました。次は4月16日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。